さあ、4回目のね、ラジオトークはね、転職王が語るパワハラというお話でちょっと話をしてみたいかなと思いますけれども、本当はね、スプーンでね配信しようとしたんですけどね、ちょっといろいろ設定とかやっててちょっとうまくいかなかったんで、もういいやと思ってね、ラジオトークやっておりますよ。昨日の昼にね、一個ツイートしたツイートがバズってましてですね、なんか厚生労働省が、なんかパワハラとかのガイドラインをね、発表したということで、それに対して、僕がこんな指針なくてもね、パワハラは大体わかる、セクハラは個人差がありすぎて難しいけどっていうツイートをしたんですけど、それが1日経って今日現在577リツイート、804いいね、138万134インプレッションって言ってね、すごい反響を呼んでましてね、こんなにリツイートとかついたの初めてですけどね、すごいですね。はい。で、厚生労働省が発表したパワハラの定義なんですけど、以下の3つをね、すべて満たすとパワハラっていうことで、優越的な関係を背景にした言動、業務上必要かつ相当な範囲を超える、で、労働者の就業環境が害される行為、この3つをすべて満たすとパワハラということで、その具体例としてね、これはノーですよっていうのが、怪我をしかねないものを投げつける、で、丸は、誤ってものをぶつけてしまい怪我をさせる、で、罰が能力を否定し罵倒する内容の電子メールなどを当該相手を含む複数の労働者に送信、意に沿わない労働者を長期間別室に隔離したり自宅研修させたりするみたいな、こういうのがダメだっていうことで、こんなんね、ガイドラインなくてもわかるやんみたいな話でね、怪我をしかねないものを投げつけるっつってね、これブログにも書いたんですけど、家入一馬さんがなんかホリエモンチャンネル出てた時に、光通信では灰皿が飛んできますからねみたいなね、だからそういうのも、だから昔だから許されたんだって、今時ね、この怪我をしかねないものを投げつけるなんかありえないですよね。で、もう逆に丸の例でね、これツイッターでもツッコミありましたけど、誤って物をぶつけてしまい怪我をさせるが丸って、こんなことありえるのみたいな話でね。で、僕がレッスンをしといたんですけどね、休み時間にキャッチボールしてるような会社もありますから、で、そのボールがそれて当たったとか、脚立に登っててそこからなんか物を落としたとかね、こういうのもだから本当にクレーマーみたいな被害者の人ですと、そういうのでも、なんか突っ込んでくるかなっていうのもありますからね。これ具体例を示すと逆に突っ込まれることもありますよ。だからさっき言ったこの能力を否定し罵倒する内容の電子メールなどを当該相手を含む複数の労働者に送信って書いてありますから、じゃあこれ本人にだけ送信するのはいいんじゃないかっていうね、そういうね、突っ込みどころも出てきますから、あんま具体的にする必要はないかなとは思うんですけどね。だからブログにも書いたんですけど、中学生が聞いて、いやそれはあかんやろっていうのは、もう全部基本的にはパワハラやと思いますけどねっていう話で、逆に言えばここまでそういう具体的なものをね出さないと、パワハラがなくならないっていうのもちょっと良くないよねみたいな感じでね、本当にパワハラっていうのはあくまでも個人がやることなんで、僕も転職王なんで、一部上場企業から零細企業までいろんな会社で働きましたけど、一部上場企業だってパワハラする人はしますしね。で、一番タチが悪いのがその零細企業で社長がパワハラをするっていうね、これは毎日が革命っていう本にも書いた布団屋さんなんかそうでしたけどね、もう毎日がパワハラですよね。僕はだからそこはもう1ヶ月ぐらいで辞めましたけどね。でもそこの会社に長くいる人たちからするとね、だからもう本当に会社っていうのは一つのなんか国みたいなもんなんでね、外部から入ってきた新入社員からするとちょっとありえないっていうような、そういうこともね、もうずっと中にいるともう洗脳されてしまってて、本当にもう北朝鮮みたいな会社もありますからね。だからやっぱり僕は1ヶ月で辞めましたけど、そこにもう1年とかいる人たちにとってみればもうそれがもう当たり前でね、いや本当ひどかったですよ。訪問販売で布団を売ってたんですけどね、もう社長がすぐブチ切れるんですね。ブチ切れる。で、女の子ですよ。女の子、当然そういう会社ですから生理休暇とかもないですけど、なんか本当女の子を車から突き落として放り出すんですね。で、それだったらそこで辞めるじゃないですか、普通。でも辞めないですね。で、なんかすごいです。101回目のプロポーズって、昔はドラマありましたね。武田鉄矢から、僕は死にませんとか言って、なんかダンプのところに飛び出していくみたいな話ありましたよね。あれと同じ感じでね、社長が クローザーって言って、まあ、僕たちはアポイントを取ってね、あの飛び込みで。で、社長がクロージングするっていうこと。そのクローザーの社長がいなかったら仕事にならないわけですよ。で、もう社長がぶち切れて、もう、帰るって言ってね。それ帰られるともう仕事にならないですから、その女の子がですね、その車、ワゴン車、まあ、ワンボックスカーで移動してたんですけども、ワンボックスカーの前に出てって、帰らないでください、すいません、私が悪いございましたみたいなことを言うんですよね。まあありえないですよね。で、ある時は、本当にそれこそ、車、そのワゴン車、ドアを開けて、お前も降りろとか言ってね、車から突き落とすみたいな、女の子ですよ。でも本当にちょっと、このようなものとは思えないような光景がありましたけどね。これが、まあ本当に、ひどい話でしたよね。はい。で、あとはね、そう、僕のツイートでは、ちょっとセクハラについては個人差がありすぎて、ちょっと難しいっていうのはね、これはもうブログにも書きましたけどね、最近またキムタクが、まあ、ドラマやってますけどね、木村拓哉にポンポンとね、肩を叩かれたらね、女の子なんかキャーキャーね、まあ、キムタクもちょっとおっさんなんで、最近は若い子はちょっとどうかなっていうのはね、TOKIO の山口くんの問題もありましたから、ね、山口くんなんか人気ある、ね、アイドルじゃないですか。でもアイドルでもやっぱり、高校生に対して、そういうことを やると、もう大問題になったっていうのがありますけど、だから本当に、何ですか、キムタクがポンポンと肩叩いたら喜ぶことでも、その油切ったですね、ハゲたおっさんが、ポンポンと肩を叩いたり、肩を揉んだりしたら、もうセクハラだっていう。で、だからセクハラっていう、まあ、パワハラもまあ一緒ですけどね、もうさっきの、布団屋さんなんかで言えば、もう新入社員から見たら、まあ、女の子の新入社員もいたんですけども、その子なんかもう1週間ぐらい辞めましてね、僕はだから1ヶ月持った方ですよね、転職王といえどもね。で、その長くいる、その1年ぐらいいる女の子なんかは、もうそれが、もう何ですか、もう M と S みたいな関係でね、もうとにかく、その、毎日がもうすごい暴言を吐かれるんですけど、それをもうありがたがって聞いてるみたいなね。ちょっと前の中日ドラゴンズの星野監督が大鵬選手とか中村武史選手を殴ったりしたのもね、だからそこにだから愛があるのかないのかって話で、だからね、もう星野監督亡くなったですから、もう今問題にはなってませんけど、そんなのね、今年なんか緒方監督、広島の緒方監督がね、ちょっとなんか殴ったとか言って、まあまあそれがもう原因になって、まあ今年でね、辞めましたっていうありますよね。まあまあまあ優勝できなかったっていうのもありますけど、まあ原因の一つにその選手を殴ったっていうのも問題視されてるっていうのがあって、本当にもう時代がちょっと変わってるっていう感じで、まあ、その話でちょっとなんか一人ね、なんか多分女性だと思いますけど、なんか僕のツイートバズったんでね、さすがに138万インプレッションもあると、まあ、いろんな人が見てるっていうことで、なんかフェミニストっぽい女性がなんか突っかかってきて、なんかそのパワハラとセクハラを分けるのは良くないって言って、要は男性っていうだけでもうパワーを持ってるんだって言ったら、パワハラもセクハラも一緒だみたいなね、すごいなんかちょっと、すごい勢いで絡んできた人がいたんですけどね。まあ僕はもう今令和の時代っていうのは男女は基本的には平等だと思ってますね。だから看護師でも男性も女性もいますしね、保育士でも男性も女性もいますから、今はだから女性だからといって不当に差別をされるようなことは、まあ、基本的にはないので、まあ、パワハラとセクハラはまあちょっと違うかなと。まあ、ただそのハラスメントっていうことで言うと、まあ、先ほども言いましたけど、セクハラでもパワハラでもそうですけど、受けた側がどう感じるかっていうのはあるので、まあ、ガイドライン自体は全然あった方がいいとは思いますけれども、必ずしもそのガイドラインに抵触してるからといって、まあ、本人がね、だから本当にそれこそ、イケメンになんか食事に誘われて、イケメン上司に食事を誘われて本人が喜んでるんであれば、まあそれはセクハラには当たらない。だけど50歳のそのハゲた部長がやたら女性をね食事に誘って仕事と関係のない話ばっかりしているっていうんであれば、これはもう間違いなくセクハラに該当するし、でそのパワハラにしたってね、さっきの話じゃないですけれども、何ですか、怪我をしかねないものを投げつけるっていうね、こんなの別に本当にね、それこそさっきも言った中学生が判断してもこんなのはアウトだっていうことですよね。だからこんなのはもう別に人に言われなくてもね、わかると思いますよね。まあ、とりあえず、まあ、厚生労働省が、ガイドラインを示したということで、どんどん、これからは、パワハラっていうのは、なくなっていくんじゃないかな、という感じですね。まあ、ちょうど今から、同期の桜、また放送されるんですけれどもね、同期の桜の北の桜みたいなね、同僚がいればですね、社長、それパワハラですよ、とかね、 先輩それパワハラですよってね言ってくれるんですけど、なかなかやっぱり日本という国はですね、なかなか同僚がパワハラをしてた、上司がパワハラしてた、だからちょっと言いづらいという状況にはありますからね、職場環境っていうのは本当に働き方改革っていうのがもう本当に平成の終わりぐらいから言われておりまして、でも今令和になりましたからね、本当に、長時間労働とかもねもうちょっともうありえないみたいな感じになってきておりますね。あとはちょっとただ一つちょっと我々の世代と今の世代でねちょっと今結婚できない男っていうドラマでもやってますけど、そのゆとり世代がどんどん今就職をしておりますんでね、まあさっきも言いましたけどハラスメントっていうのはあくまでも受ける側がどう解釈するかっていう部分なので、本当にちょっとちょっと古い世代が何気なく言った、一言であったりとか行為というのがパワハラに当たったりとかね、セクハラに当たったりとか、まあ、することは、あるので、そこはちょっと注意をしていかなきゃいけないかなという、まあ、本当世代間ギャップっていうのはありますよね。さっきのその野球の話でも、本当に鉄拳制裁っていうのは、昭和の時代はもう本当に当たり前で、そのテレビ、ね、そのチンプレー、コープレーとか、そういうテレビ中継でも、まあ、普通に、放送されていて、特に誰も問題視をしていなかったわけですよね。でももう今は本当に高校の野球部の監督であってもね、本当にパンチ一発でもダメ。ね、最近ラグビーも本当にすごい盛り上がりましたけど、スクールウォーズであろう、スクールウォーズだとか、金髪先生とかでもね、もう普通に愛の無知みたいな感じで殴ってて、ね、それを教育上良しとするっていう風潮がありましたけど、もう今の時代は本当にもう全くダメですよね。ね、まあ、かくいう僕も小学校の時殴られたことありますけどね、で中学校の時もありますね、あります。で、僕はそういうのは全然良くないと思ってますからね。はい、ということで、今回はそのパワハラとセクハラと愛の無知について語ってみました。またお会いしましょう。さようなら。